Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。9月の1週間が過ぎようとしています。お子さんのいらっしゃる方たちは新学期が始まってまた日常生活に戻ってきた頃かなと思います。とはいえね、9月はまだまだ暑いですね。私は8月に、ラジオの取材で九州に行って、ちょっと時間があったので海の方をぷらっと歩いて、なんとなく日焼けをした、その思い出を引きずったまま9月を迎えております。今日のラジオなんですけども、前半は、アロマ講座としまして、高野槙の精油を取り上げさせていただきます。後半は和歌山なのになぜか青森ヒバの精油を作っておられる、そんな精油メーカーを訪問した時の音源を使って進めていきたいと思います。ではこの後ゆっくりお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座は高野槙の精油を取り上げます。高野槙、まあ、別名本槙とも呼ばれる植物なんですけどもね、これは木なんですけども、今では日本とチェジュ島だけに残っているすごくすごく希少な植物です。で、高野槙か高野槙族、高野槙という括りになるんですけども、実はこの高野槙科というのは高野槙だけ、もう本当にただ唯一の括りになっている植物です。で、高野槙は世界遺産に登録されている和歌山の高野山の周辺にもたくさん生えている、常緑樹なんですけども、のお供えのね、木として、高野槙を使う地域もありますので、お盆の頃とかだと目にしたことがある方もおられるかもしれません。生花店に行くと割と年中ね、お供え用にあったりもしますけども、ゴマツバのような細長い葉っぱがもっとたくさんわさっと生えている、そんな植物です。大きな木になります。で、古くからこの高野槙というのは材木としても使われていました。で、非常にね、水に強い木なんですね。なのでお風呂ですね、風呂桶とか、あとは橋の材料に使われたりもしていました。そしてもう最近ね、こう棺、棺桶は布製が増えていますが、昔は棺桶の材料として最上級というふうに言われていました。で、それもですね、この高野槙に含まれる成分が非常に防虫効果が高い成分が入ってるんですね。ミルセンという成分なんですけども、こういう成分を持っているからこその用途だったのかなと思います。で、香り自体はややグリーンがかった香りです。もう特徴のある、なんかちょっとハーバルなグリーンの香りなんですけども、先日ね、日本産のアロマの講座をスクールでやっている時に、高野槙を生徒さんとどんな香りかなってイメージで例えていたら、 なんかに似てる、なんか知ってるって一人の方こうおっしゃるんですね。で3人4人でなんだろうなんだろうって言った結果、春菊の匂いに似てるっていうところに落ち着いたんですけども、日本のハーブのような清々しさを持っています。なので目覚めの香りなんていうふうにも言われるんですが、この木特有のねグリーンがかったリラックスできる香りっていうのは、イライラして眠れない時にもほのかに香らせると安眠につながるのかなというふうにも思います。でね、先ほど言った通り防虫効果のある成分も含まれていますので、例えばこうクローゼットとかにちょっとね垂らして置いておくとか、そういう形の使い方もありなのかなと思います。ですごく珍しい精油で使い方がよくわからないという方もおられると思うんですけども、他の樹木の精油と同じように血液の循環を促進したりとか炎症を抑えたりとか、そういう力を持つ成分もありますので、例えばちょっと足がむくんでてしんどいなという時にオイルで薄めて、植物オイルで薄めてトリートメントにも使えますし、お部屋の清浄とか、あとはの靴ですね、玄関とかにもいいのかなと思ったりもしています。クローゼットとか玄関とかそういうところに置くっていうのもいいのかなと。こすがすがしいグリーンの香りでまだこう残暑厳しいこの季節にも重宝するのかなというふうに思ったりもしています。でね、今日この高山木を取り上げたのも、実は今日訪問したご飯をお送りするメーカーさん、キセイテックという会社なんですけども、和歌山にある会社でこの高山木の精油を作っておられるところなんですね。で非常に珍しくて、どこが作ってるのかなと探しに探してたどり着いたところなんですけれども、やっぱり和歌山ならではの素材っていうところで、ぜひね後半もゆっくり聞いていただきたいなと思うんですけども、この高山木はですね、さっき言った防虫作用のある成分だけではなくて、まあいろいろ入ってるんですけど、香りの特徴としてね、鉛筆に使われる木と同じ成分も入ってるんですね。なんかこうイメージ、鉛筆の匂いって懐かしいイメージがすると思うんですけども、どこか懐かしいようなそんな香りもします。そしてこの、鉛筆の木に入っている成分っていうのは、実はこのキセイテックさんがずっと手掛けておられる、青森のヒバにも含まれている成分なんですね。こうやって見ていくと、青森と和歌山すごく離れたところなんですけども、どちらのね、なんていうかな、どちらの地域もその地域を代表するような植物に共通の成分が含まれていて、それを同じ会社が繊維の抽出を手掛けているっていうのも、なんだかこう不思議な植物に導かれたご縁なのかな、なんていうふうにも思います。結構ね、香りがガツンとくる高山木の精油なんですけども、香りとのブレンド精油、ことの始まりにも少しだけ入れています。なんとなくグリーンがかった香りを楽しんでいただけるようなブレンドを作らせていただいておりますので、単体でもいいですし、ブレンドのものでもいいですし、ぜひ手に取ってみていただきたいなと思います。はい、ではですね、ここで1曲曲を流したいんですけども、先日ねネイルサロンに行った時に、映画がこうビデオで流れてたんですけども、シングというねアニメの物語なんですけども、その中で歌われてる曲の一曲です。セス・マクファーレンのマイウェイ、どうぞお聴きください。 The final curtain My friend I'll say it clear And state my case Of which I'm certainI've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then againTo mention, I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chart
charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a mouse? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは和歌山県にありますキセイテックを訪問した時の音源をお送りします。和歌山で、地域の財であったりとか、あとは、青森の日はですね、いろいろな樹木の精油を手掛けておられる寄生テックの東さんのお話です。どうぞお聞きください。はい、本日は和歌山県橋本市に来ております。お話を伺わせていただくのは有限会社寄生テック取締役社長の東雄一郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よく噛むんですって言いながら噛みそうになりました
そうですね
いや、あの以前からずっと気になってて、
はい、
来たい来たいと思いながら、
ありがとうございます、
はい、やっとお伺いすることができたんですけども、あの寄生テックさんは結構前から精油の抽出事業を。
そうですね、はい、はい、あの会社自体はもう二十数年でしょうかね、はい、それぐらいで、自分のところで油を取り出してほぼ10年ぐらいになります。はい、
10年だとちょうどこうアロマセラピーがなんかこう日本で認識され出してからの10年ですけども、はい、でも元々のスタートがここ和歌山県なんですけど、青森の日は
そうなんですね、よく、はい、あのお尋ねになられることが多いんですけども、ね、はい、あの元々は青森の青森日はの油を取り扱うっていうのが目的でしたね。
はい、
はい、
それは寄生テックという会社ができる前から。
そうですね、はい、弊社の代表がですね、はい、元やっておりましたその化学工業の会社ですね、
はい、
そちらの方で青森ヒバについてこう取り扱うようになりまして、
はい、
でその流れで今の会社を立ち上げたっていうような経緯です。
へえ、はい、だからその青森ヒバはもちろんのこと、
はい、
今はいろいろな樹木の精油も
そうですね、はいはい、あの10年ほど前 の、 その上流の設備を整えたところあたりから、はい、例えばそうですね、ヒノキ、それから杉、
はい、
高山木っていったところ、はい、まあどれも地元の木なんですけども、はい、そういったものも手掛けるようになりました。
ね、あの上流装置をっていうことだったんですけども、はい、皆さんこれね、私いろんなところに取材に行って写真もたびたび上げてますけど、ここのはでもね、プラントです、工場ですね、本当に
そうですね、
はい、
はい、あの私どものお客様っていうのは基本的にはやっぱり業者様向けのお取引になりますので、はい、うん、あの量とかそういったものはなるべく多く、それからコスト的にもなるべく安くっていうのが、はい、あの大事になってきますので、うんうん、どうしてもちょっと大掛かりな機械を使うようになりますね、はいはい、
青森ヒバだけは青森で、
はい、そうですね、あの青森のヒバはもうその青森県の中の、
はい、
青森ヒバだけを扱っている製造、製材所さんですね、はい、そちらの方とあの提携をさせていただいて、
はい、
その先方の工場の中にそういったプラントを作らせていただいてます、
は
い、
これ年間の採油量、はい、要は精油を抽出する量が相当なんですよね、青森ヒバ。
そうですね、今でいくとだいたい月あたり1トンぐらいです ね、はい、
1トンって、精油1トンってあの5ミリのボトルにしたら何倍になるんだろうって。
そうですね。
で、でもこの精油はアロマセラピーだけではなくて、
はい、
いろんな工業製品とかにも。
そうですね、はい、あのいろんな雑貨類は、まあ、もちろんのことですけれども、はい、建材の材料になったりですとか、はい、あと化粧品の原料ですとか、
はい、
医薬品の原料、そういったものに使っていただいてます。
へ、はい、なんかね、こう日本のアロマセラピー、まあ、精油の流れを見てると、あのそういった医療とか化粧品とか、それこそそういう他の産業、防腐剤だったりとかの方に転用っていう流れが今出てきてるなと思ってたんですけども、はい、実はキセテックさんはその逆から来てるんですよね。
そうですね、あのもうそもそも青森ヒバの有用性っていうのが50年以上前からですね、うん、はい、あのいろんなところで研究をなさって開発をなさってっていう流れがやっぱりありましたので、はい、うん、我々もそのようなところに、あの加わらせていただいているというような状況です、はい、でそこから派生をしまして、
はい、
どちらかというとあのアロマとか香りっていった分野の方にもちょっとずつこう、はい、勉強しながら入ってきたというところでしょうかね。
時代がアロマセラピーブームになって和製油ブームになってきたので、
はい、
こっちにもニーズが、その流れがやってきたみたいな。
そうですね、はい、
なるほど。でも私今回ね、お邪魔させていただいたのは高山木の精油の魅力に惹かれてなんですけども、高山木の精油って販売してるところはいくつかあるんですけども、どうたどっても生産者さんになかなかたどり着けなくて、でキセティックさんはヒバで結構力入れてるんだっていうのは知ってたんですけども、ある日もっかいホームページを見てたらあれ、ここに高山木が
と思って
、
はい、まあ、ちょっとあのあれですね、あの大きく出してるわけではなかったんですけども、はいはい、あの高山木も作ってます、はい、
でこれはやっぱり和歌山ならではの取り組み。
そうですね、はい、あの最初のきっかけっていうのがあの高野町 の、はい、あの自治体ですよね、はい、自治体の方とのやり取りから始まったようないきさつがありますね、はいはい、
自治体の方からこれ精油どうにかならないですかみたいな、
そうですね、まあそうですね、精油っていうよりかそもそもあの、はい、高山木っていうのはあの、うん、高野山でその、はい、仏様のお供えの ね、
うん、
お花によく使われるものなんですけど、はい、それを作った後の残渣ですよね、はい、枝とか葉っぱとかっていうのを、うんうん、あのそのまま捨ててしまうともったいないなっていうところから始まってお話 で、
なるほど。
でこれをあのいろんな活用法を考える中で、うん、例えば香りの成分を取り出して、はい、まあ、精油ですよね、はい、精油を取り出せば何か新しいものが作れるんじゃないかなというのが始まりでした。
はい、まあね、もうほぼほぼそこにしかないものを使って、うん、しかも今までだったらこう捨ててしまってたものを使ってって、うん、で高山木の精油って独特の香りなんですよね。
そうですね、なかなかない香りだと思います ね、
好き嫌いが分かれるかもしれないですけども、
はい
は
い、
なんか癖になる
そうです ね、はい、よくあの目覚める香りっていうふうに あのおっしゃる方いらっしゃいますね、はいはいはい、
なんかこうすごく神聖な、
そうです ね、まあ、あの高野山ですからね、あの仏様に近いそういうイメージっていうのはやっぱり強いと思いますね、
はい、うんうん、なるほどな。でもあのあれだけあれだけ大きい機械よって言ってもみんな分かんないと思うんですけど、あれって、蒸留機は材がどれぐらい入るんでしたっけ、はい、
ですね、最大の容量でいくと2リューベ、はい、2000リットルですね、
はい
はい、で通常ですともうちょっとそれの少なめのところで、うん、仕込んで運転をしてます。だいたい1500リットル、はい、1.5 リューベぐらいの原料を仕込んで蒸留してます、
はいはい、1500リットルリットルを仕込もうと思うと、はい、すっごいこうなんていうの、人の手では難しいですよね。
うん、そうですね。できるだけその機械を使って、はい、あんまり力を使わずに量を稼げるような方法を考えて、うん、まあ、自分たちで考えてやってます。はい。
ね、なんかこう他ではね見たことのない形の装置で。横型のドラム、
ね、そうですね、
普通声優の蒸留機って縦に長いんですよね、はい、ドラム缶を縦に置いたような形なんですけども、はいはいはい、それが横になってて、ね、その中で声優が作られてるっていうことだったんですけれども、はい、もうその規模でやろうってなったのはもう最初から、
そうですね、はい、青森ヒバの油をまあ、そもそも作り始めた時点で、はい、もうその時で4000リットルとかっていうようなサイズの釜を使ってやってまして、はい、でやっぱりそういうところからデータ取りをいろいろしましてですね、うん、自分たちでやる時にもやっぱりある程度の規模があった方がいいというような目的で作ったので、はいはい、ちょっとそういう大きな感じのものになってますね。
なるほど、はい、じゃあもう最初から大きな規模でやるで、はい、まあ、ヒバはその工業的なところでの使用とかお薬とかっていうようなところももちろんあったし、はい、その他の樹種に関しても、はい、ある程度こう、そうですね、卸先のめどがあっての規模展開って感じ、は
い、そうですね、こういったものを作ってほしいなっていうようなご希望がある場合ももちろんありますし、はい、うんうん、我々も今までやってきたことの派生からこういったものももしかしたら需要があるんじゃないかなっていうのはある程度その計算を、はい、立てて取り組むような格好で来てますので、そうですね、あそこら辺はちょっとやっぱりいけそうかなっていうところからやり始めたっていうのはあると思います、はい、あとどうしてもやっぱり原料がたくさん必要になりますので、
そうですよね、
はい、そこがクリアできるものから開発を始めたっていうのはあるでしょうね。
なるほど、確かに2000リットルを1日に2回転ぐらいさせてるん
ですね。そうですね、はい、
ってことはそれだけの木の、まあ、ヒノキの、ね、
木だったら原木ですとかね、
はい、枝葉を確保しなきゃいけないんですね。
そうですね、はい、まあ、これは本当和歌山っていうところはもう木がたくさんあるところですから、はい、うん、そういったところ森林組合さんですとか、はい、自治体の方、はい、それから山の地主さんとか、はい、そういったところのご協力を得てですね、
はい、
原料の方の供給ご協力をいただいているという状況です。
は
い、
じゃあもう本当に周りの方を巻き込んで、
そうですね、いろんな方に本当たくさんお手伝いいただいて
、はい
はい、できてますね、はい、本当ありがたいです。
いやでもなんかこうね、今日打ち合わせでお話を伺ってるとリピートで買われる、
そうですね、
お客様が多いということだったんですけども、
は
い、
まあ、会社さん業者さん相手ということで、はい、その買っていただく方の会社さんの方でもやっぱりある程度その生産の計画ですとか、はい、販売の計画っていうのを立ててやってらっしゃると思うので、はいはい、まあ、我々としてはそれに対して期待を裏切らないようにですね、
はい、
いつもだいたい同じようなものを望んでられる期日に収めるっていうのがやっぱりどうしても大事になってきますので、うんうんうん、そのあたり非常に気をつけてやってますね、うん、はい、
やっぱりそうですよね。なんか氷だと売り切れですって出てても人気あるんだなって思いますけど、うん、
そうですね、なかなか会社さんがねやるとなると、ね、なかなかそうもいかない事情もあると思いますんで ね、
そうですよね、
はい、そこら辺がやっぱり どうしてもちょっと我々も頑張らなきゃいけないなというところですね。
は
い
は
い、
ね、 B2B ならではの、
そうですね、ね、
難しさとかそのスケール感とかっていうところだと思うんですけども、はい、でもまあそうやって20年、ね、会社をされてるといろんなことがあったと思うんですよね。
そうですね、まあ、正直に申し上げますとよく20年持ったなというのが本当に正直なところかなと思うんですけども、はい、最初はその樹木の精油ですとか、はい、そういったものっていうのはなかなか世の中でご存知の方っていうのが少なかったのかなっていう印象ですよね。そうですよね、はい、でそんなにたくさん売れるっていう確信も何もないところから始まったものですから、うん、はい、大変な時はやっぱり売り上げが上がらなくて大変だとかいうことは、うん、たくさんありましたね、はい、
その時にちょっと方向転換しようかなとか、うん、ちょっともうこの精油っていうのは違うのかなとか、そういうふうにはならなかったんですか？
いや、どうでしょうね、最初からやっぱりこれはいいものだっていうのは、うん、なんとなくその確信というか、
はい、
そういうものを持ってたと思うんですよね、
はい、
で、まあ、私自身はその途中から会社に加わったものですけれども、はい、最初に立ち上げた私のところの会長なんかはですね、はい、もっと私よりも強いこだわりを持って始めたと思うんですよね、うん、でそういった思いで、まあ、なんとか頑張ってきたところに、よくその世間の方の認知がどんどんこれから上がってきたというのがありまして、はい、うんうんうん、今ね、なんとか続けてやってこれたのかなっていうふうに思ってます、
は
い、
なるほど。じゃあ会長がその研究して持ってた、
そうですね、
知識とか技術とかに、はい、こう世間がこう追いついてきたような、
まあ、まあ追いついてきたというとちょっと失礼だなとは思うんですけども、うん、ようやっとなんとか認めていただいてくるようになったのかなという気がしますね。
なるほどな。でも一番最初ヒバをやって、その次はどれだったんですか？
はい、そうですね、10年ぐらい前にその機械を作るきっかけになったのが、はい、まあ、高野巻だったんですけども、
さっきの高野町からのお問い合わせの高野巻、
はい、そうですね、で、うん、ただまあ高野巻もそうですし、はい、我々の近くには杉もヒノキもございましたんで、はい、うん、まあ、それらも一様に実験とか、
はい、
データ取りとかそういったところから始めてちょっとやってみたっていうところでしょうかね。
なるほどな、ね、今はこうやってね、高野巻とかヒバとかって言ってますけど、なかなかこの規模で青森ヒバの精油を作っておられるところは他にないですし、
そうですね、まあ、量的に言うともしかすると、はい、結構我々はそうですね、ある程度の規模になってんのかなという気はしますね。
だからまあ高野巻にしても杉もね、材料もなかなか精油取るのが難しいってどこもおっしゃるので、すごくこう貴重なものを、
ね、そうですね、うん、はい、やっぱりこれ山のその資源が豊かにあるから、はい、そういう土地柄のおかげなのかなっていう気がやっぱりすごくしますね。
なるほどな、はい、本当にね、私もこうなんていうんですか、小山木やってるっていうのを見た時は、うん、もう行くしかないと思って今日来させていただいたんですけども
ありがとうございます。
まだまだね、ちょっとこれからの展開とかお伺いしたい話がたくさんあるので、
はい、
来週もお話を引き続き聞かせていただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。ということで、はい、本日は和歌山県橋本市に伺いまして、有限会社キセイテックの取締役社長、東さんにお話をお伺いいたしました。今週どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、ヒバの精油の成分の研究からスタートして、その後にアロマセラピーの波がやってきた、そんな感じかもしれません。キセイテックさん、来週はですね、この精油を本格的にやっていくきっかけになった青森ヒバのお話をたっぷりとしていただきます。企画担当で奥様のミキさんにも登場していただいております。来週もゆっくりとお聞きください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。 ではまた来週。